キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
もっと早く言ってくれればよかったのに。だってとてもではないけれども、そんなことは言える状況ではなかった。おそらく初めの教会でマリアを囲んで、そんな会話が繰り広げられたことでしょう。イエス・キリストの誕生のことです。マリアは、このイエス・キリストの誕生について、さほど多くを語っていなかったようです。普通、偉人と言われる人、立派な人、伝記に書き残されるような人、そういう人たちには幼少の頃の素晴らしいエピソードがついて回ります。いわく、生まれてすぐに立ち上がって何かを言ったとか、何歳の時にすでに読み書きができてあれがこれがとか、さすがそういう人であればと言われるいわくつきのエピソードです。しかし、イエス・キリストについて、その生涯を書き記したこの聖書は、幼少の頃の驚くべき素晴らしいエピソードの数々は何一つと言っていいほど残していないのでした。むしろ不思議なぐらいに口を閉ざして、その誕生の様子を明らかにしていないようにすら思えるところです。一体なぜイエス・キリストの誕生は今私たちが聞いているように伝えられるようになったのでしょうか。どういう意味を込めてイエス・キリストの誕生は私たちに語られているのでしょうか。神、キリスト、一人子、それは一体どういうお方なのか。そのことを今日はしばらくの間お話ししたいと思います。今日初めて教会に来られた方、ようこそいらっしゃいました。久しぶりの方も心から歓迎します。ご一緒にクリスマスの喜びを共にできること、これは私たちにとって本当に嬉しいことです。それにしても、イエス・キリストのその誕生の様子は、聖書の中ではわずかで、イエス・キリストの公の生涯のところから、福音書は多く始まっていきます。イエスは人々の前に姿を現しました。そして、愛の教えを説きました。なるほど。愛こそが私たちにとって最も良き助けになるものだ、素晴らしいものだ。私たちの心を捉えて離さないような数々の偉大な教えをこのお方は説きました。その時の指導者たち、宗教的な指導者たちの欺瞞性を説き、その二重基準で自分には甘く歩んでいるそのところを厳しく指摘し、庶民の味方になり、愛の実践を行い、人々のところに出かけていき、分け隔てなく接し、困っている人に誠の救いをもたらそうと、その技を尽くした。それがイエス・キリストの公の生涯として、人々の目に明らかになり、人々が彼らを慕い、そして喜んで従っていく。そんな歩みでした。しかし、そうであればあるほど、マリアは、その誕生について口を閉ざしていったはずです。ある人は、このイエスこそ私たちの王にしようじゃないかと言い出します。今私たちを支配しているローマから私たちを救い出してくれる王にしよう。このユダヤの王こそ私たちの救い主だ。神が送ってくださった方だ。マリアはそのことを聞くにつけ、もはや決して言うことができない。あの時ローマの支配の中で住民登録をするためにお腹が大きいのにもかかわらず無理やりに旅をさせられて、屈辱的な思いで ベツレヘムまで長い道のりを出かけていかなければならなかったこと、そして人口調査のせいでごった返していて自分たちの雇うところがなくて、家畜小屋で子供を産まなければいけなかったこと、あんなローマの支配の中でこの子が生まれたなんて、みんながローマを打ち破る王にしようというときに、決してそんなことは言えない。人々はもはや騒ぎ立てます。ダビデの子万歳、来たるべき方に、このお方こそ私たちの王だ。エルサレムに向かってくるイエスを迎えます。白の葉を敷いて、このお方こそ私たちの救い主だ。マリアは決して言うことができない。あの日、みんな誰もこの子の振り向きもしなかった。最初に来たのは、羊飼いたち。働いて、その洋服のまま、汚れたまま、臭いまま、私たちのところに来て、本当に誰も見向きもしないようなこの子の誕生を祝ってくれた。その後、しばらくして来たのが東方の外国の博士たち。当のユダヤ人の王は、この子を殺そうと命を狙って、周りの同じ年代の男の子たち皆殺しにした。あの恐れにおののいて逃げたあの時のことを、どうして今言い出すことができるだろうか。イエス・キリストが人々の前で、素晴らしい人だと言われれば言われるほど、ミスマッチなあの誕生の出来事を、マリアは口をつぐんで言うことができなかったことでしょう。そんなイエス・キリスト、エルサレムに人々が喜び迎えたその後、指導者たちはそのことを妬みます。やっかみます。このイエスの命を狙います。そして彼を企てて死刑に処すように計画していきます。民はその声に乗っけられていきます。そして口々に叫びます。このお方を十字架につけろ。十字架につけろ。誰を許してほしいのか。犯罪人のバラバだ。このお方はどうするのか。十字架につけろ。そうして偉大な教えを説いた、人々に愛の技を行った、人々から崇められていたはずのイエスは、ゴルゴダの丘で犯罪人と共に十字架につけられていきます。苦しみをその身に受け、血を流し、生き耐えて、人々の前でその命が絶たれていく。そして墓に葬られる。それまで彼を慕い、従い、この人とは一生共に歩んでいくことができると言った弟子たちは逃げていきました。彼を王にしようと言っていた人たちは、この方を十字架につけろと叫びました。そして彼は十字架につき、偉大な教えを説いたけれども、哀れにも命を落とした悲劇の偉大な人物と人々はその時思ったわけです。もはやマリアがその出生を語る必要すらなくなりました。誰ももうそんなことに興味は持たないからです。あの時、残念ながら命を落とした哀れな悲劇のヒーローがいたよね。でももう彼はいないよね。その教えも、その弟子たちも、もうこれ以上は残っていかないのだ。それが十字架の死、犯罪人が処刑されるということの意味でした。だからマリアもそれをもう、この方がどう生まれたかを言う必要がない。しかし、先ほど読んでいただいたところにあったように、そのようにして処刑されたイエスが、 墓の中に葬られて3日の後に蘇ったというんです。復活したというんです。生きて弟子たちの前に姿を現された。他の500人以上の人たちの前に姿を現されて、あの人と同じように教え始めた。それから人々と一緒に食事をし、交わりをし、共に歩み、復活の歩みを人々に示された。その時に及んで、弟子たちは人々の前に出てきました。そして先ほどのように力強く宣言したのです。私たちはあなた方が十字架につけて殺した。このイエス・キリストについて、神がこのイエスを死者の中から蘇らせた。私たちはそのことの証人なのだ。このお方は、十字架で死んだ哀れな悲劇の偉大な人物ではない。死を打ち破って蘇った。誠の神なのだ。と、弟子たちは理解をするようになったんです。そしてそのことを信じて、人々に伝えるようになったんです。その確信に立って、集まって、イエスこそキリスト救い主であると、高らかに宣言し始めていきました。このお方こそ神であられる方。そしてこの神であられる方が私たちの間に住まわれたのだ。その時、マリアがイエス・キリストがどのように生まれたかをもう一度明らかにし始めていきます。この子が生まれた時は、あのローマの支配の中だったんだ。屈辱的に、動かされるその最中に、私は、宿の部屋もなくて、家畜小屋でこの子を産み落とした。最初に来たのは羊飼いたち。人々は見向きもしなかった。その次に来たのは東方の博士たち。そのことを聞いたユダヤの王はこの子の命を狙っていた。私はこのことをずっと心にしまって思い巡らしてきた。でも今なら言える。なぜか。弟子たちはこう理解するようになったんです。ピリピ人への手紙の2章、そこにこう書かれています。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えず、ご自分を無にして、使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。神の一人子である方が、この世に人となって来られた。それが十字架にまで進みゆくためであった。世の指導者たちの力によって、妬みによって、やっかみによって十字架につけられてしまったのではなく、このお方は自らの命のあるべき姿として十字架にまで進みゆかれたのだと言います。そしてここで私たちの命を救うために、私たちの罪の身代わりとなって、ご自分の命を落とされた。しかし、三日の後に蘇られた。この蘇りによって私たちに新しい命を与えてくださる。この十字架と復活は、イエスがまさに人となって世に来られたことの集大成として、クライマックスとして、ここに向かってこの方は歩んで来られた。ああ、思えば、その初めから結局そうだったのではないか。歓迎されざる者として、命を狙われる者として、しかし惜しみなくその命を差し出す者として、打たれようが罵られようが十字架に進みゆく者として、あの寂しい家畜小屋に、本当に寂しさの中に佇む人の隣に立つ者として、このお方は人となって来られたのではなかったか。 彼らはイエス・キリストをもう一度新しく理解するようになっていきました。そういえばその生涯で全てのことがご自分の命を与え、愛を尽くし、私たちに救いをもたらすために歩まれた方。そのために神が人となって私たちの間に住まわれた。神の子が私たちの間に来てくださった。彼らはそのことを覚えて、そしてイエス・キリストの生涯を書くときに、一番初めの部分にこの出来事を書き記していきました。栄光に富んだ王座につくようなイエスとは、あまりにもミスマッチなその出生の出来事です。しかし、十字架に進み行き、そこで私たちのために命を与え、復活し、私たちに救いをもたらす。その救い主にしては、最もふさわしい、この生まれの出来事。私たちは、2000年経った今、そのイエス・キリストの誕生を、喜び、祝い、感謝して、このように集まっています。イエス・キリストの誕生。それは、このお方が、十字架に進み行き、復活し、私たちを救われる方である。そのことを象徴する。最もよく証しする。そのお生まれの様子です。
王のキリスト教会の礼拝メッセージを、お届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。